波乱の人生を送った光源氏、そこには常に女性が存在する。道ならぬ恋、かりそめの恋、行きずりの恋、さまざまな恋と権力闘争、光源氏の恋と愛憎を今あなたに伝えたい、私の源氏物語。身のうさを嘆くに赤で悪る世は、取り重ねてぞ根も泣かれける。この身に起きました憂いを、嘆いても嘆ききれずに明けてしまった夜に、鶏までが泣き、私も鶏と一緒に泣かずにはいられません。母木儀34。あの先日の子中納言の子は私のところに下さらないか。可愛らしい子に見えたのだが、身近で使うものとしたい、帝には私から差し上げて推薦しようとおっしゃると、とても恐れ多いお言葉でございます。姉にあたる人にそのお申し出を聞かせてみましょうと申し上げてきて、源氏の君は好きな女のことに触れられて胸が高鳴っているが、その姉君はそなたの弟を産んでおられるのか。いえございません、この2年ほどは父の妻のようにして暮らしておりますが、自分の父親の意向とは違った結婚になってしまったと嘆いており、不満を抱えているようだと聞いておりますが、それは気の毒なことだ。まあまあ評判であった娘だが、本当に器量は良いのだろうかとおっしゃると、悪くはないでしょう、今は離れて疎遠にしております、年笠の息子と継母とは親しくすべきではないという世間の言い草もありまして、詳しいことは存じませんがと紀伊守は申し上げた。そして5日6日過ぎてこの子を連れて参上した。皮膚のきめが細やかで美しいというのではないが、優美な姿をしており両家の子弟のように見えた。招き入れてとても親しくお話しされる。子供心にとても誇らしく嬉しく思う。姉君のことについても詳しくお尋ねになられた。答えられることについてはお答えし、大人の方が恥ずかしくなるほどきちんとかしこまっているので、ちょっと言い出しにくい。しかし、とても上手にお話しされている。このような事実があったのかと、ぼんやり分かってくるのも意外なことなのだが、子供心に深く考えているわけでもない。お手紙を持ってきたので、女はあまりの嬉しさに涙を流してしまった。弟がどう思っているだろうかと思うと、決まりが悪いのだが、そうは言ってもお手紙で顔を隠すようにして広げた。手紙に書かれている内容はとても多かった。さて、この続きはまた明日。この番組はものづくりの楽しさを生活の中に、ピコラボ葛飾の文化教育の発展のために、私たちは葛飾 FM を応援します。高橋木箱グループ、表面処理でものづくりのお手伝い、有限会社大正塗装、以上の提供でお送りしました。